ございます。今日の聖書の箇所をお読みいたします。エペソ人への手紙5章、21節から33節までです。キリストを恐れと尊んで互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自分がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうなされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおのの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫は敬いなさい。以上です。
それでは最初にですね、私は古来からの一つの慣習として説教を始める前にですね、聖書の言葉を祝福の挨拶として、説教を聞いていただける方にお送りしてますので、そのままお聞きください。ヘブル人の手紙13章からお読み、またお祈りさせていただきます。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。はい、今日はですね、愛する兄弟姉妹の皆さんとですね、互いを愛し敬いなさいという題で、エペソ人への手紙5章後半をですね、一緒に見ていきたいと思うんですね。正直いつもはですね、結構早く寝れるんです。前の日、昨日はですね、なんかまあ最後なっていうことになることもあるのか、なんか高ぶってですね、朝まで寝れませんでした。なんででしょうね、まあ、高ぶったのか緊張したのか、まあ、いつも緊張はするので、何なんだろうなと思いつつ、やや興奮気味に眠るそんな感じで朝を迎えたのが正直なところです。皆さんよく頑張りました。この3年間ですね、皆さん何回私が説教したと思います？眠れなかったので数えました。説教のこう作ったですね、原稿があるので、それを数えたところですね、今日がですね、なんと23回目なんですよ。なかなかな数ですよね。まあなかなか皆さん我慢しました。良き祝福があると思います。本当に皆さんと一緒にですね、3年にわたってですね、こう足りない私からこう御言葉を聞いて、私もこう皆さんと一緒にですね、 御言葉とこう新しい向き合い方ができたというのは本当に感謝なことです。先生がいらっしゃるんでね、本当は先生にお願いすればいいとこなんですが、スイカに塩をかけるとですね、食べるとよく甘くなると言います。今週頑張ればですね、また来週素晴らしい先生のメッセージが聞けますので、一緒に今日頑張りましょう。こんな私でもですね、欠けある私でも足りない私でもですね、神様の言葉は変わりません。神様の言葉は皆さんを励まし、強める言葉ですから、一緒に今日もですね、素晴らしい箇所を見ていきたいと思うんですね。さて、読んでいただいたようにですね、はっきり言えばですね、今日の箇所、夫婦関係のことです。で、こちらから見るとですね、ご夫婦の方、また独身の方もいらっしゃいます。じゃあ今日はですね、独身の方はもう帰っていいですよなんていう箇所でもないわけですね。また私自身もですね、本当に夫婦の道半ばみたいなもんですから、なかなかこの箇所も説教してくれと言われて、こう素直になかなかこう言い切れず、ちょっと自分をですね、自分の夫婦生活も顧みつつこう準備をさせていただきました。ただですね、やっぱりこの中にはですね、夫婦関係とは言いつつもですね、本当に大切なことが隠されています。決して独身の方々がですね、今日は聞かなくてもいいなんていうことももちろんないですし、読んでいただいた前半は妻に対する教えです。ですから、夫の方はですね、そこは読まなくてもいいですよなんていう箇所でもないですし、すべてがやっぱりですね、ここにいる皆さんに必要な教えが書かれている。ここからですね、やっぱりパウロ先生がこう皆さん私たちにですね、今も語り継いでくださっている言葉をですね、一緒に見ていきたいと思うんですね。さあ、ちょっと前置きが長くなってきましたが、最初にですね、まずこの21節を見ていきたいと思うんですね。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいとあります。準備のためにですね、いろいろ聖書を読みました。いろんな訳の聖書をですね、挙げてみました。キリストを恐れるということは、決して恐怖心ではないわけです。何かこう、怖い存在として、キリストを恐れろと、ここで言ってるわけではなくて、むしろ、敬虔な思いを持って、毎日のですね、毎日の日々の生活の中で常にイエス・キリストが私たちの目の前にいるという、そんな思いを持って物事を考える、感じていく、行動していく、話していくっていうことなんですね。ただですね、互いに従いなさいってちょっと皆さん考えてみてください。従うっていうのはこう上下関係を示す強い言葉だと思うんですね。下の者が上の人をですね、に従うという言葉です。そうすると互いに従う、合うってなんかこうちょっと矛盾したように聞こえてくると思うんですね。どっちが上なのかよくわからなくなってくる、そんな書き方をされています。しかしですね、この従うっていう言葉がですね、今日の箇所のですね、やっぱり大切なポイントになってくるんですね。ちょっとですね、皆さん思い出してください。1ヶ月ぐらい前ですね、スワンソン牧師がですね、エペソ人への手紙をですね、の構成についてちょっと話したことがあります。その時出なかった、聞いてない方もいらっしゃると思うので、ちょっとですね、今日はスライドをご用意してきました。皆さんの聖書、間違った聖書を使ってなければ、エペソ人への手紙、必ず6章です。そして、1章から3章までの前半は教義、簡単に言えば大切な教えが書いてあるんですね。そして今私たちがいる5章、それを含めた4章から6章までのこの後半がですね、具体的な適用アプリケーションについて書かれています。そして今日私たちが読んだ21節から6章の前半まで、人間関係についてですね、パウロ先生が話をしてくださっています。 今日は夫婦関係、そして来週は親子関係、そして主人と奴隷の関係が書かれているんですね。この人間関係それぞれ3つありますが、それぞれにおいてやっぱりちょっとキーワードが従うという言葉になっています。皆さんから見て右側にですね、その従うという言葉が書かれている箇所を抜き出してみました。なぜ従わなければいけないのか、なぜ従うということがとても大切なことなのか、実はパウロ先生がですね、神様から、ちょっと難しい言葉ですが啓示を受けました。啓示というのは神様がですね、パウロ先生を通してパウロ先生に対して本当に大切なことをこう伝えてくださった。そしてその手紙の奥義、大切な教えというのがですね、この従うっていう言葉にとても関係してるんですね。で、皆さんが分かりやすいようにちょっと悩みながらですね、図を描いてみました。分かりやすいように。ユダヤ人、異邦人と書きましたが、ユダヤ人だけでもない、異邦人だけでもない、すべての人が、イエス・キリストを救い主として信じるすべての人が一つになる。そしてそれはキリストの頭となる、体になるって言ってるんですね。それが教会だと言っています。ちょっとですね、右に1章の22節、23節を書いてみました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会はキリストの体だって言ってるんですね。当時この教えはとてもとても驚くべき教えだったと言われています。新約聖書ご存知の方もいらっしゃると思いますが、原文はギリシャ語で書かれました。ギリシャ語で教会のことをエクレシアというふうに書かれています。教会というと皆さん何をイメージするか、まあ皆さん今ここにですね、フェイスバイブルチャーチにいるので、教会というと、まあ、FBC をイメージする、ある方はご存知のように姉妹教会である栄光教会、組合教会、長老教会とか、もしくはですね、教会ということを聞くとこうゴシック調の、荘厳なこう街道とかですね、パイプオルガンなんかをイメージする方もいらっしゃるかもしれない。でもここで言ってる教会というのは信じる人たちの集まりだっていうふうに言ってるんですね。そしてその集まりの頭はイエス・キリストだと言っています。逆に言うとですね、キリストがこの世に来られた目的というのは、プロジェクターがなくて素晴らしいですね、真ん中に十字架が見えるようになりました。イエス・キリストはこの十字架にご自分を捧げられ、血を流されて多くの人々のために命を捧げ、そして信じる者たちのこの共同体、教会を立て上げるためにこの世に来たんだと言ってるんですね。つまりですよ、よく考えてください。教会というのはキリストを表すものなんです。そして皆さん一人一人がですね、教会でありキリストを表す、反映する存在なんだと。全世界にキリストの臨在がある、それを反映するのが私たち自身なんだということです。キリストがこの世にいる、キリストがこの世にやってきたんだということを私たちは表していると言っているんですね。さて、今日の箇所ではないところばかりですね、話しているとちょっとこう 分かりにくくなってくるので元に戻っていきたいと思うんですが、ただ大切なことはですね、この教会とキリスト、キリストと教会、この関係がですね、夫婦の関係を表してるんだって言ってるんですね。じゃあ今日の箇所にですね戻って一緒に見ていきたいと思うんですね。まずはじめ22節から24節は妻への勧めが書かれています。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭だって、ご自身がその体の救い主であるように夫は妻の頭であるからですと言ってるんですね。何人か夫の方がいらっしゃると思いますね。いやパウロ先生よく言った、うちの妻によく言ってくださったという思ってる方は、いませんか。いや、うちはもうすでに妻が頭ですよなんて思ってる主人はいませんか。大丈夫です、手挙げなくていいですよただですね、もちろんです、パウロ先生はそんなことを言ってるわけではありません。やみくもにですね、主人に従え、何があっても従え、歯食いしばって従えなんてことをですね、そんなこう昔のどうでしょう、日本にあったような天使関白をですね促しているような言葉では決してないんですね。むしろ妻が心から従うことができるように夫側もですね配慮が必要だと言ってるんじゃないでしょうか。パウロ先生はここでキリストは教会の頭であり救い主であるように夫は妻の頭であるっていうふうに言ってるんですね。頭というのはリーダーです。この共同体組織をこうまとめ上げて成長していく大切な存在です。また救い主というのはもちろん魂の救い主、それは他の人を生かす働きをする。ですから夫が妻の頭であるということは、夫はですね家のリーダーとして妻や子供たちを生かしていく働きをしなければいけないという大きな責任を持っているということがここからも分かるんですね。ただ常に夫が主導権を握らなければいけないなんてことではありません。やっぱり時にはですね、例えば教会でフェローシップがある、そういう時はですねやっぱり男の人たちはですね奥さん方をこうサポートしなければいけない。やはり食事の用意とかですね、奥さん方の方がやっぱり素晴らしい働きを持っていますから、時には奥さん方に妻にですね主導権や判断を促さなければいけない、渡さなければいけないことがある。頭として大事なことは何でしょう。一番大切なことはですね、互いの良さを引き出しながら良き調和を持って生活していくように働きかけることが大切なわけです。イエス・キリストは人を無理やり強制的に従うようなことはしません。皆さんもこの中にも多くの人がですねイエス・キリストを信じておられる、何か恐怖に駆られて信じたわけでもない、無理やりこう首をつかまれて教会に連れてこられたなんて人は多分いないと思うんですね。同じです。イエス・キリストはまず豊かな愛を持って道を示してくださり、共に歩こうというふうに招いてくださった。妻のために話していながら何か夫のことを話してますが、夫の方はですねキリストのように頭として妻を強制することなく命令することなく、いや逆に自ら進んで妻が夫を支える、従っていくような働きをしなければいけない。ですからですね、私は読んでて思ったんです。 この箇所は妻のために書かれているのか、むしろ夫のためにも書かれているんだなっていうふうに思ったんですね。実は使徒ペテロはですね、パウロ先生と同じようなことを手紙の中で言っています。第一ペテロ3章の中にこんな言葉があるんですね。ある意味もっと強い言葉かもしれません。妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従えない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるために、そしてそれはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。そして3節を飛ばしましたが、最後に柔和で穏やかな霊と朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものですというふうに言ってるんですね。外面的なですね、人柄とか何か良い行動ではない、朽ちることのない良き、これはまさに信じることだと思います。心の中に、神の中に、神に価値あるものになるんだと、なりなさいと言ってるんですね。愛している兄弟姉妹の皆さん、人による価値ではない、神様の目から価値あるものになることが、そんな歩みをすることがとても重要なんだと言っています。コロサイ書の3章23節の中でパウロ先生はこのように言っています。何をするにも人に対するで対してではなく、主に対するように心からしなさいというふうに言ってるんですね。神様は心の伴わない見かけだけの表面だけの礼拝や賛美、捧げ物を喜ばれる方ではありません。主は私たちを愛するとき、その心を見られるんです。心から主を愛し、心から主に従っていくというところに、まさにここにある神の前に価値ある存在となりうるポイントになるわけです。心から従っていくということがとても大切だというふうに言ってるんだと思うんですね。さて後半に行きましょう。25節から29節夫への勧めが書かれています。25節とですね、28節をちょっと見ていただきたいんです。特に黄色くしたところ、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方を自分の妻を愛しなさいと。そして28節を見てください。夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。ペテロ、使徒ペテロはですね、先ほどの続きで夫にもこのように語っています。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいって書かれていますね。どうでしょう、今の時代ですね、さすがに日本でもですよ、女性が弱いなんて言っちゃったらですね、ツイッターは炎上するでしょう。似たようなことを国会議員が言ってですね、ああは辞職になるようなことをニュースで私も何度も見たことがあります。女性陣の方、いや今の時代もう女性の方が強いですよと言われるかもしれません。確かにその通りです。でも大切なことは、私はこのペテロの最後の言葉なんだと思うんですね。命の恵みを共に受け継ぐ存在だということ。 どちらが強いとか弱いとかということではない。信じる者すべてが命を受け継ぐ素晴らしい存在なんだということ。だからこそ25節にあるようにパウロ先生は夫に向かって、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように自分の妻を愛しなさいというふうに言ってるわけです。妻を愛し妻の最善を願いつつ生きるということは、まさにそれは自分自身を愛することなんだというふうに言ってるわけです。妻を愛するためにイエス・キリストがこの教会を皆さんを愛したということをまさに模範とするべきだというふうにここで夫たちに言ってるわけですね。キリストの愛というものはどういうものなのか、ここに書かれているようまさにその言葉通りです。ご自身をこの皆さんが正面に見ている十字架に捧げられたように私たちを愛してくださった、教会を愛してくださったという。でも私たちは、まあ私が夫を代表するわけではないですが、どうですか皆夫の方々、もうちょっと妻が私に従ってくれたらもっと妻を愛せるんじゃないかななんて思ったことは、そんなことは皆さんはないですか。もうちょっと従ってくれたらな、優しくできるのにななんて。あ、いいですよ、もちろんない方はないでいいですよ。そんなふうに思ってしまう方はいないですか。でも思い出してくださいね、そんな時イエス様は、私たちがイエス様を知らない時、罪の中にある時から私たちを愛してくださった。私たちが愛したからイエスが愛したんではないです。私たちが知らないとき、いやイエスを拒否していたときからイエスは私たちを愛してくださった。ご自身の命を捧げるほど愛してくださった。聖書の中にはイエスに唾吐きかけ石を投げ汚い言葉をかける人々がいた。皆さんはそんなことをしなかったと思います。でもそんな人のためにもイエスは血を流された、愛されたんです。人は恐れや恐怖で人を従え、無理やり強制的に人を動かそうとする。でもイエスはまず無償の愛で愛し、そこから私たちに歩む道を示し従う道を与えてくださった。それがイエス・キリスト。そしてそのように愛さなければいけないというふうに夫たちに言ってるわけです。最初に申し上げたようにですね、パウロ先生はこのエペソの手紙の中で何度もこの大切なことを言ってきました。それはあの図を思い出してください。キリストは教会の頭である。そして私たち一人一人が教会であり体なんだという。イエス様は体全体を調整し、体の中一つ一つの細胞まで栄養が行き渡るように働き、健全に成長させ、そしてその体一つ一つが与えられた機能を豊かに働き発揮することができるように調整してくださる、補えるようにできてくださる、互いを愛すことができるようにしてくださる、教会をまさにまとめ上げてくださっているのがイエス・キリストだと思うんですね。ちょうど4週間前、私はですね、足をもうひねりました。靭帯を損傷してですね、足首のこう外側が骨折してしまったんですね。そして初めてですね、ちょっと今日は1個だけなんですが、松葉杖を つきました。自慢ではないんですが、もうこんな年ですけど、人生の半分、学生時代はですね、小学校の小さい頃から大学の頃までですね、ずっとスポーツをしてました。で、スポーツをする中で一回も骨折なんてしたことないんですね。大きな怪我もなく、もう何十年、20年近く進んできたんですけど、今回、もう家の前で、なんかいいストーリーがあればいいんですけど、本当に家の前でですね、ぐきってやっただけでですね、骨折しちゃったんですね。で、初めて松葉杖をつく生活になりました。皆さんの中に松葉杖ついた方、あるかわからないんですが、松葉杖ってですね、手が痛くなるんですよ。それは私自身、この重い体重を支えなければいけないので、もうつくたんびにですね、この手がですね、痛くなるんですよ。なんだろうな、足痛めたのに今度手痛くなるのかなって、なんかこの毎回矛盾を感じながらですね、松葉杖をつくんですよ。足は足の痛みしか分かんないんですね。手は手の痛みしか分からないんです。皆さん一人一人、痛み、悲しみ、試み、もちろん喜びも感謝もある。でもなかなか互いにですね、夫婦の間でも全てをこう理解し合えるかっていうと難しいことがあるんじゃないかと思うんですね。夫婦生活を送っている方々は何人かそうだなってうなずいたのは私は見ましたけれど、でも今回思ったんです。松葉杖をついてですね、足が痛い、手も痛い、頭は全部わかるんですよ。どこが痛くても、お腹が痛くても、足が痛くても、手が痛くても、痛みが大きくても小さくても、頭は全部わかるんです。イエス様も同じなんですね。たとえ他の人がわかんなくても、理解してくれなくても、あえて言いますが、妻が理解してくれなくても、夫が理解してくれなくても、頭であるイエス様は分かってるんですよ。今回ですね、メッセージをこう準備する中、そのために骨折したとは言いませんが、松葉杖をついて本当にそのことが私は分かりました。足の痛みは足しか分からない、手の痛みは手しか分からないと思いつつ、実はやっぱり頭は分かる。イエス様は全部分かってるんですね。全部分かってくださってる。本当にそれは感謝なことだと思うんですね。そして最後にですね、パウロ先生はこのキリストと教会、キリストと私たちの関係をもう一度まとめてこのように言ってくださっています。30節と31節ですね。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。これは創世記の2章24節を取って引用して書かれたところですね。まさに結婚関係というとキリストと教会という関係を対比したところです。人は父と母を離れ、つまり結婚というのは独立した男性と女性が夫と妻として一つとなっていく。それはまさに教会とキリストの関係を表しているんだということ、ここで話されていると思うんですね。パウロ先生は夫婦の関係というのはまさにこのキリストと教会という素晴らしい関係を表す関係の中にあるんだというふうに言ってくださっている。だからこそ、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさいというふうに言ってるんです。思い出してください。ペテロの言葉にあった、すべての人が命を受ける、命の恵みを受ける、共に受ける素晴らしい存在なんだと。だからこそ互いを愛し敬い合ってなければいけない。人間関係すべてに言えるんだと思うんですね。そのことを パウロ先生は私たちに話してくださったと思うんです。ぜひ自分が作ったからとは言いません。この絵をですね、この図を思い出して覚えていただきたい。キリストは私たちを常に愛してくださる。そして私たちはキリストに従っていくんだと。ローマ人への手紙、フィリピの手紙、その中でもパウロ先生は互いに愛し合い、敬いなさいというふうに私たちに言ってくださっています。最後にですね、私はある人物のある本をちょっと紹介して終わりにしたいと思うんですね。ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。スイスのですね、キリスト教の医学者として、精神科医で、ポール・トゥーニエという。あれ、ポールってパウロだなって思ったんですけど、冗談は抜きにして、本当に素晴らしい本。この人生の式というのは、ちょっと日本で私も読んだんですが、本当に素晴らしい人生のこう時期をこう洞察した素晴らしい本で、今でもこうカウンセリングに使われるということを聞いたことがあります。今日はですね、この結婚の障害、愛による連帯を求めてっていう本も読んだんですが、これが本当に素晴らしいところがあったので、ちょっと皆さんに紹介したいと思うんですね。このポール氏はですね、結婚には3つの段階があるっていうふうに言ってます。1つ目、ハネムーンの段階。こういうことを皆さん聞いたことがありませんか。配偶者をこう結婚相手を探すときですね、人はこう自分にないものをこう実は知らず知らずのうちにその人に求めていたりとか、そういう配偶者を探しているとか、このハネムーンの段階、まだお互いの違いがはっきり見えないとき。しかしちょっとですね、何がいいかなと思ってこのジグソーパズルを出したんです。ジグソーパズルってピタッてこう合わさるわけです。でも一つ一つの形って全然違うんですね。違うからこそピタッてこう一つに合わさっていく。このハネムーンの段階、まさにそのピタッというこう一致する感覚にとらわれる時期。でもですね、お互いその自分のピースの形が分かっていない。違いが分かってはいない時期なんですね。どうですか？でも5年10年ぐらいしていくとですね、だんだんと違いが分かってくるんですね。このポール氏はですね、第二段階としてお互いの違いが分かる段階がやってくるって言っています。確かにその通り。どうですか？お味噌汁の味が違うとかですね、実は食べ物の嗜好が違う、趣味が違う、また考えが違うなんていうふうに生活していくと分かっていくんじゃないでしょうか。もちろんコロナ禍にですね、国際結婚する言葉も違うとかっていう方もいらっしゃる。文化やいろんなものが違う、それが分かっていく。いいところが違うんだったらいいんですよ。この時期だんだんとですね、どうですか、なんか欠点がですね見つかっていく。特に違いがなんか欠点ばかり見えてくる時期がやってくる。うなずく方とそうじゃない方がいらっしゃるかもしれません。いいんですよ、別に必ずそうなるとは言ってません。しかしですね、最後の段階がやってくるというふうにこのポール氏は言っています。それはある一つの選択をしなければいけない。しかもそれは二つの選択肢から一つ選ぶ時期が必ずやってくるんじゃないかというふうにこの人は言っています。一つ目はこんなふうに私はまとめてみました。自分の体に閉じこもっていく道を選択する。違うんです。やっぱり自分は自分、相手は相手になって、しょうがないか。自分も変えられないし、相手も変えられない。ならば、自分は自分というふうにしていく。ある意味、これは諦めの道かもしれない。おおむねこの道を選択する夫婦は、残念ながらやっぱり、別れていく道に行ってしまうことが多いというふうに言ってました。しかし、もう一つの選択がある。それは何か。相手をあるがままに受け入れていく道を選択するということ。確かに違う、合わせるってなかなか難しいんですね。しかしそれをそのまま受け入れていくということが、 その選択が必要な時がやってくるというポール氏は言っています。でもどうですかね、私これを考えた時に思ったんです。夫婦関係だけではないと思うんですね。友人関係、教会の中でも最初は違う、いやむしろその違いが一致するがゆえにとてもまとまるというか一体感を感じる。でもだんだんと仲良くなってくると、え、なんか自分の思ってたのと違うなんていうことが出てくる。教会の中でもそうだと思うんですね。分かっていくと違いがどんどん分かっていく。でもその時私たちが何を考えなければいけないのか、それはパウロやペテロが言ったように、互いに互いを命を受ける存在だというふうに思い出さなければいけないということだと思うんですね。そしてその人のためにイエスは十字架で死なれたということを私たちは思い出さなければいけないと思うんですね。武田先生がいらっしゃいました。牧師招聘というのは古来から結婚と同じっていうふうに言われています。あえて最後ですから、私も決意を持ってあえて皆さんの前で言いたいと思うんですね。半年一年経ったらいいですか、お互いにですよ、お互いに欠け足りなさ、弱さが見えてくるはずです。はずと言います。こうじゃなかったんだなんて思う時がやってくるかもしれません。いや、やってくるでしょう。でもその時私たちは何を思い浮かべなければいけないのか。牧師を呼び、教会の教会員として、神のキリストの体として、私たちの思いと願いで一つとなったのならば、確かにそれは別れるも、一緒になるのも自由かもしれない。でも、これは神様が私たちを一つにしてくださったんです。たとえ足りなさ、弱さがあったとしても、お互いがキリストによって、キリストの命によってあがなわれた存在だということをもう一度私たちは考えなければいけない。その時私たちは互いを見合うのではない。感謝なことに、この本当にこの十字架を私たちは見ていかなければいけない。この人はキリストが血をもってあがなった方なんだと。あがなった兄弟姉妹なんだと。キリストを信じる存在なんだと。本当に信じて歩まなければいけない。今日まさに私たちは祝福を持って、感謝を持って武田先生ご夫妻を、ご家族を迎え入れて、それは私たちがもう一度牧師と信徒として、そして夫婦と言ってもいい関係の中で歩んでいくという決意の道だと思います。しかしそれはまさにキリストが愛してくださったと同じこと、まさに無償の愛で私たちを愛してくださっているところから始まるという、この中にもご夫婦関係の中に、まさに私もそうです。真っ只中にある。教会としても今私たちはその道を歩んでいる。どうぞ今日から始まる一週間、共にですね、互いをあるがままに受け入れ、愛し合っていく道を選択していこうではありませんか。それがまさに私たちに託されて、神様が私たちに望んでいることだと。神様の前に価値ある存在の、価値ある道だと思うんですね。お祈りをして今日のメッセージを終わりにさせていただきたいと思います。お祈りいたします。この日この